皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、認めたことだけが自分の世界というお話です。認めたことだけが自分の世界という、ちょっと表現違いますけども、この言葉はある有名な、宗教哲学の専門家の方が言った言葉なんですけども、まさにその通りだと、今よく思うんですね。ワクチンのこと、コロナのこと、ワクチンのこともそうですし、トランプのこともそう、それからマーケットのこともそう、あるいは自然界全体のこともそうですね。とにかくみんなが今まで共通の基盤としていた常識みたいなものが崩れてきて、それからやはり科学に対するサイエンスに対する信頼が相当揺らいできてますよね。サイエンス自体もですね、あれ時代とともにですね変わっていくもんでありますから、変な専門家が出てきてですね、専門家の言うことは正しいなんてバカなこと言うとですね、みんな怒り出して愛想を尽かしちゃうわけで、そうなってくると皆さんそれぞれこう、考える世界、認める世界が違ってくるというのは当然なんですね。でそんな中で、過去に起きた出来事なんかについてもいろんな情報交換が進んでおります。ワクチンのこともそうですけども、コロナのことそうですね、ウクライナのことそう、いろんな金融のロンダリングのこともそう、次々といろんなことが明らかになってきております。でトランプのこともそうですね。そうしますと新しい情報って言いしますかね、新しい現実が目の前に出てきたときに、それを自分で認めるか認めないかっていうのが次の重要な問題になってくるんですね。言ってみれば、どんな新しい情報が出てきてもそれ一切認めなければ自分の中では時代は全く変わってないということになります。反対にですね、柔軟に今までの情報と新しい情報を融合させながら、そして自分の世界観を広げていけば、どこまでも自分の世界は広がっていくわけであります。思慮深い人たちっていうのは、そうやっていろんな情報とか哲学、宗教なんかをもとにですね、自分の、持ってる世界を広げていって、で世界を広げれば広げるほど実は住みやすいんですよね、本当のこと言うとね。狭い世界で生きてると実はですね、想定外のことばっかりになってきちゃって、それは本当大変なことなんでありまして、実は自分で認めた世界って広ければ広いほど実は本当は安定感があるんです。そういうことを分かっている人たちはむしろ真理とは何なのか、この世の実相とは何なのか、いろいろ研究してですね、思いを巡らして自分の世界をどんどん広げていこうとするわけでありますけども、ちょっとそこに至らない人たちにとってみるとですね、少し考えて自分の世界を持つことがやっとでありまして、でそれを広げるなんていうとですね、天地へひっくり返るばかりの大騒ぎになるからやらないという結果になるわけであります。昔はですね、特に昭和から平成の中ぐらいまではですね、そういう人に対してもですね、なんとかその世界を広げるようにいろんな切磋琢磨ということがあったんですね。切磋琢磨という言葉は今ではあれ使うとロンダリングだと、ロンダリングじゃないですよね、ハラスメントだとかいうふうになるでしょうから、切磋琢磨という言葉はおそらくお使わない。親子の間においてもですね、親が子にいろんなこと言うと過干渉になると、だから干渉しないというようなことがすごく増えてきた感じがするんですね。学校でも職場でも地域でも。そうしますとですね、最初に自分で頭の中で世界を組み立てますでしょう。とそれをですね、修正してくれる人ってほとんどいないんですね。あれね、だから最初誤解するとそのまま一生誤解しても不思議ではないんですね。多分あれ相当生きてて苦労するんだと思うんですよね。実際に苦労してる人たくさんいますよね。いやそんなこと考えてるんだったら大変じゃないかと思うんだけども、そんなこと考えてるのが間違いとも言えないしですね、それからそれ心得違いだからちょっとこういうことを勉強して少し理解したらっていうと、そんな本は読めませんとかですね、そんな難しいこと分かりませんとか、いや分かんないんじゃしょうがないよね 分かんなきゃしょうがないんで、そうするとなんかやっぱりまあその古い世界に閉じこもってんで、ますます今それ厳しくなってきてますよね。だから古い世界の中で逃げ場所なくなってきてるから、ますますなんかこう辛そうにこう生きてるじゃないですか。でも救いようがないんですね、はっきり言ってね。それから例えばまあいわゆるディープステートだとか、戦争屋だとかいう人たちもそうだと思うんですけども、彼らある意味で言うとグローバルということが当たり前にずっと考えて仕事してきて、その中で成功してきたわけですね。そうすると今更ですね、どっか着陸してね、飛行機に乗ってんじゃなくて、どっか歩いてね行ける範囲で仕事しようと言われても、いやこの中には自分の可能性はないと思っちゃうわけですね。いやいくらでも可能性なんてあると思うんですけども、人間なんて本当にやれば何でもできる存在になりますから、飛行機に乗って、世界を飛び回ってもいいし、あるいはなんかね一生懸命で、それこそ一坪のね土地で何かことを成したっていいわけでありますから、何とでもなるわけでありますけども、まあ、自分自身が世界全体が自分の世界だと思ってると、この一坪の土地からねやり直すっていうことがどうも認められないと、これはもう自分の世界ではないと、自分からその世界を拒否してしまう、こんな感覚の人もやっぱりいますわね。でいろいろもがくんですけども、もがいたって何したって時代が変わるときは一切ダメでありまして、開国から鎖国に転ずるような時ってのはですね、それは全く無理ですよね。トランプ氏はっきり言ってますよね、これからのモンロー主義だって、250年ぐらい前なんですか、モンロー主義ってこう出てくるのね、あれぐらいの時代に戻すっていうことをはっきり言ってますよね。モンロー主義に戻るって言ってんだから、アメリカにいたってそれは外交的にねモンロー主義になったら、それは世界に負けまたかけた商売ってできないし、今世界中世界に負けたまたかけた商売なんか奨励してる国なんかどこにもないと思うんですね。だからやっぱりこう時代は変わったと、ですからもうこのままじゃ生きる場所がないから、自分の認める範囲をやっぱ変えてね、自分はこの世界で生きるんだと考えを変えないと生きていけないんだけども、まあそれができないってことになりますと、それかなり大変なことになって、まあ右往左往したって結局まあ時代の歴史の流れにはかなえませんですよね。ちょっと終わってしまうということになるわけですね。よく勉強しないと大変だぞとよく言われたんでありますけども、今それ本当に出てるなと思うんですね。すなわちこの、まあ、学校でもですね、頭ごなしに勉強するしろっていうこと言っちゃいけないわけでありましょう。職場だってですね、できるまでこれ書いちゃいけないぞっていうこともやっちゃいけないわけでありましょう。そうすると何でもですね、まあ、本人が自分が認めない範囲でやればいいっていうことですね。自分がまあ理解する範囲で理解してもらえばいいし、自分がここまでやればいいっていう範囲でやってもらえばいいと。それっていうのはまさにある意味で言うと、自分自身が自分のことを自白してるんですね、あれね。自分はこういう人であるっていうことを実は自白してるのと同じことなんですね。自分はこの範囲のことしか理解いたしません、自分はこの範囲のことしか行動いたしませんってことを実はあれ自白しておりましてですね、そうしますとやっぱその通りの結果になるんですね。で本当に今の時代は相当これ世界広げとかないと飲み込めないわけですよ。もともとなんかですね、世界の現実とか真相っていうのは昔から変わってないと思うんですね。パラレルワールドっておそらく宇宙始まって以来ありますしですね、微生物の働きってこそ宇宙始まって以来のことでしょうしね、神なるものの存在っていうんだってそれは宇宙始まって以来のことだと思うんです。ですから何にも変わってないんだと思うんですけども、要するに誤解が誤解を生んでここまで人類生きてるわけですよね。昔も誤解があったし、近年も誤解があったし、今でも誤解があると、誤解に誤解を重ねて今の世界、今のこの価値観になっておりますから、誤解の訂正にあたってはですね、それ相当な努力がいるわけでありますね。そもそもこう真理は何も変わってないんで、認めてさえいればそれいいわけですね。要するに何か世の中で急にパラレルワールドが生まれたとかですね、何か急に微生物のあるものが出てきてね働き始めたとか言うならですね、これ話別なんですけども、いや昔からパラレルワールドあって、平行宇宙あって、昔から微生物いるわけですから、 それをその認めるか認めないかだけのことなんだね。本当は一番簡単なことなんですよ。実は何もないとこからね、いきなり微生物の働き作るんだったら、それは偉いことでありますしですね、パラレルワールドをなんか作るんだったら、そんなどえらいことになるわけで、それはもうちょっとなかなか難しいんですけども、あるものをですね、あると認めるんだったら一番簡単なことだね。これ自分の中のことだけで完結する話なんですよね。人全然巻き込まなくて、自分がイエスというかノーというか自分の中だけの話なんだよね。本当は一番簡単なはずなんだけども、うん、どうもなかなかそうじゃないんだね。こう固くなり、なんか古い常識から出ようとしない人いますよね。誰に対して何を恐れてるのかと思うんだね。こう理屈の世界なんていうものは、いや、それ理屈の破綻なんてしょっちゅうありますわね。時代が変わるごと理屈って破綻してますよねそれどんな分野だってね、物理学だってなんだって、常識って飛び飛びひっくり返ってくるじゃないですか教科書だって書き換えられてきますよね。だそんなもん別に珍しいことや何でもないんですけども、やっぱりなんか怖いのかな、自分の世界が広がるってのは怖いことなのか、やっぱりそれ広げようとしない人たちがたくさんいますよね。政治なんかでも大体そうですよね。一つの政治の潮流ができると、その潮流に合った人たちが、まあ、政治の主導権を取るようになる。経営もそうですね、まあ、クオリティの時代はクオリティの時代の経営者から、安く大量にというね、デフレ商法の時代はデフレ商法の経営者、まあ、そういう人たちが大体表に出てくるわけで、そのクオリティからデフレに、デフレからクオリティに戻れた時は、それは誰か別の人が出てこないとなかなか難しいですね。一人の人が両方できるっていうのは、いや別にやってできないことはないと思うんですけども、まあ、やる気が起きないっていうようなことなのかな。それはそうだろうな。クオリティの人がデフレ商法できないし、デフレ商法の人がクオリティなんかできないでしょうから、まあそこのところというのは、なんか皆さんね、それぞれ苦労はするんでしょうけども、やっぱり自分の世界から出られないということで、もう一つの世界を認めないまま終わっていくと、まあ、残念ながらそれが現実ですわね。そうすると今本当にですね、切磋琢磨とかいろいろ教えるっていうことを意思に反してやらせることはできませんので、認めてることが違うんだぞということすらできないですね。ですから全ての結果は全て自分で選択したっていう形になります。これがいわゆる縦分けということなんですね。縦分けというのはこう分かれる、分けるということで、それは誰かがですね、あんたは右だ、あんたは左だ言ってんじゃなくて、自分であれ選択してんですね。自分でこの道を行くと、自分でこれは認める、自分はこれは認めないと言って自分で選択してんですね。まあ、神なるものの存在を認める、認めないもそうですね。あれ自分の選択ですもんね。だからちょっと長い目で見るとですね、逆にこれでこの世の真相ってわかるんですね。どういう常識だとうまくいくし、どういう常識だとうまくいかないかって、これよく分かってくるんですね。でも分かってきたからといって必ずしも常識変わるとは限らないですね。こう見てると、まあ、バブル崩壊の時なんか本当そうなんですけども、バブルの時の常識を変えられないままそのままひっくり返っちゃった人って本当無数にいましたよね。ほなバブル終わったんだから頭切り替えればいいのにと思うんだけども、いや、そのまま全く切り替えられないままバブル崩壊でひっくり返っちゃった人たくさんいて、反対デフレが終わった時もそうですね。この何年か以来物価上がってきてるでしょう特にコロナの後ね。そうなるとデフレ商法完全にアウトじゃないですか。だから今まさにですね、もうデフレ商法なんかアウトなんだから、それはクオリティの時代に全部乗り換えちゃっていいんじゃないなと思うんだけども、いや全然できないまま、乗り換えることができないまま元気がなくなっていくっていうのかな。なんかその大した成功でもないと思うんだよね。はっきり言ってデフレの時代に金儲かったとか、インフレの時代に金儲かったとか、バブルの時代に儲けたというのは大した成功じゃないと思うんだよね。あるいはどっかの大学出たとかですね、どっかの企業就職したなんて全然大した成功ではないと思うんですよね。あるいはなんかたまたまどっかでね、自分がこう思ったことはそれ当たってた、全然大した成功じゃないと思うんですよ。でもその全然大した成功でないものにしがみついちゃうんだよね。まあなんて言いますか、執着って執着で、でやっぱりそれっていうのは、なまじそんな、小さな成功をしなければね、もっとなんか世界広げられたんだろうに、それがなかったから小さい世界に閉じこもっちゃったんだということもあるだろうし、あるいはなんかそもそも何にもわからないんで、 何にもからんね、必死に必死にですね、やっとなんか自分で多少なんか世界が見えたという人も、まあ、残念ながら いるといえばいるんでしょうね。でも結局これが縦分けなんですね、だから自分で自分自身は何者かを白状して、で自分で世界を選択してるんですね。でそれはですね、確かに他と比較すると怖いのかもしれません。もう自分はこっち行ったんだけど、あの人はあっち行ってると、自分はいいのかなと最初思うかもしれませんが、そのうち周り誰もいなくなるんですよ。同じ価値観の人とだけ付き合うようになりますから、異なる価値観の人とは実は付き合わなくなるんですね。バブル崩壊した時も、まあ、そうでしたね。いわゆる諦めちゃった人たちっていうのは一切付き合いがなくなってきちゃって、砂粒のようになってきましたよね。だから結局その世界が小さくてどうにもならなくなっちゃうと、誰か他と付き合うんじゃなくて砂粒のようになってっちゃうんですね。あれ一人一人になっちゃうんですね。バラバラになってっちゃうんですね。もう誰も何も救えませんですよね。親でも子でもですね、周りでも誰も少なくて、一人で自分の世界に閉じこもっちゃって、で手出しできなくなっちゃうという、そういう現実に実はなっていくんですね。まあそれでもですね、まあ調子よくなんかね、まあ、例えば生活や仕事が成り立っていればまだなんとかなんですね。まあそうは言ったって、まあ現実さ、飯食えればね、とりあえず形が成り立っていれば人生なんとかなるじゃないですか。まあなんかそうするとですね、まあ難しいこと考えないでもとりあえず成功するんですけども、今みたいな状況ってのはそれすらなかなか危うくなることが多いわけですね、見てるとね。そうするといよいよ困っちゃうわけで、まあ一人ぼっちになっちゃうわけですよね、はっきり言って。だからもうどうしようもない。祈りっていうことはありますよ。それは祈るっていうことはできるんだけども、スーパーマンじゃないしね、やっぱりそういう人の価値観っていうのを全て一気に変わるなんてことはなかなかできませんのでね。まあ残念ながらやっぱそういうことを考えると、今のこの時代のその変化というのは今までとだいぶ違いましてですね、こうまあ社会主義共産主義でみんな学んでそれで成功しようとかね、資本主義を学んで、マネー経済を勉強してみんなで成功しようだとか、そういうなんか流行に従って生きるっていうことができない時代じゃないですか。何もない人たちっていうのは流行に従って生きてますから、流行がなくなった時に自分で世界を作らなきゃいけないってなると、作れない人ってやっぱ結構いるんで、でそうなると、いや誰もこう何も救えなませんですよね。今までのなんかこうとかが全部そこに集まっちゃったな、残念ながらそういう結果になっちゃってるんですね。ですからこれはもうですね、早く未来作れる人が先に未来作るしかないですね。早く未来を作って、でよかったらどうぞと言ってくるしかないんですよ。もうそれ今ですね、こう認めない人たちに対して何か言ったって始まらないから、分かってる人たちがどんどん先進んでですね、まあ新しい日本だから作っていけばいいんですね。天と地ですよ。天地の間に人がいるわけで、天地人でまさに人は世の中完結してるわけですから、まあその太平記の言葉を使えばね、天の徳と地の断りですよね。まあこれを生かして世の中作っていって、まあ自然栽培でももちろんいいしね、あらゆる自然注力の話でもいいし、それから、人間の能力をね、内部から引き出すような製造ものづくりでも何でも、サービス業でも何でもいいわけで、天地を生かした人間の生き方さえやってればいいわけですから、それどんどん作っていくしかないわけですね。だからもうはっきり言って後ろ振り向いてもどうしようもないんですよ。はっきり言ってもうどうにもならない。とにかくどんどん前向いて自分の認めた世界をどんどん広げて、その認めた世界の中でどんどん新しい世の中を作っていく。これが唯一のですね、今生きるための方法ですね。後ろのことはまあ神に任せるしかないですよね。ちょっと人の力でどうにもなるもんじゃない。だからもうどうにもなんない政府だとか、どうにもなんない金融市場だとか、こんなもんですね、誰も救えるわけでもないですから、どうにもならない国会とかですね、誰も何も救えないんで、こんなもん神に任せてですね、どんどん前に進むしかないと思います。それが一番いいことだと思います。とにかく早く新しい時代を作っちゃうことね。新しい時代の形を作って、そこの住民をどんどんどんどん増やしていくこと、新しい常識をまあ広げていくこと、中にはやっぱどんどんね、まあ、気持ち変えられる人もいますから、その人たちでどんどんまあ仲間に入れてね、新しい時代を作っていくってことが今一番大事なことじゃないかと思うんですね。ですから今起きてるこの政治経済の変化っていうのは理屈の変化ではなくて、要するにどこまで自分の世界を認めているかの、その認めた世界の広い狭いのこの違いが起こしているその機能不全ですね。 みんなが同じ世界を持ってるわけじゃないから、広い世界と狭い世界があるんで、その思ってる世界の違いが引き起こす機能不全、これがですね社会全体を大きく今揺さぶってるわけですね。今までのような五越同州和光同人の世の中がこうして壊れてってるというまさにその証拠ですね。さあですからもう和光同人ではないということはどんどんですね忘る光の人たちが前を作らなきゃいけないわけで、さあこれから本当にですねたくましく生きていかないといけないなとしみじみ思ってる次第でございます。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、認めたことだけが自分の世界ということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。